年ぶりに収録の DJ の部屋でございます。一番最後の収録が2007年。
ほう。
4月の20日、三船さんが最後ですね。
2年ぶりっすか。
2年ぶりですね、もう。2年以上経っちゃいましたか。
いやー、そんな2年ぶりで、多分この番組を期待してる人はすごく多いと思うんですけど。
うん、ずーっと寝かしていたので、
うん。
まあ、そろそろやるべきかなと。
うん、そこに僕がいていいんでしょうかって、ちょっと、かなり。
いやいや、まあ、BJ の部屋はね、基本、うん、他の人が参加してても、ふんふんって聞いてるだけなので。
あ、はい。
構わないんじゃないですか。
そうっすか。
はい。ということで、はい、まあ、いろんな選手にね、じっくり話を聞こうという、この番組なんですが。
はい。
今日は、
うん。
まあ、ビッグゲストって言ってもいいですかね。
おー、ね。
ですね、見事日本チャンピオンになりました、
うん、
チームフォーカスアウトドアプロダクツの、
うん、
西選手に登場していただいて、
はい、
いろんなお話をお伺いしようかなと思ってるんですが、
うん、
ね、これ女子選手、女性の選手は多分初めてなんだよね。
あ、そうです
よね。クリアジ全体を通してもがっつり話を聞くっていうのは初めてなんですよ。
ああ、そうですね。
うん。
聞いた覚えがないですね。
ちらっとね、インタビューなんかで、
うん、
したことあるんですけど、
うん。
がっつりお話を聞くのは初めてなんです。
うん、
で、なんで、なんか今回ね、
うん。
がっつりこの西さん、まあね、うん、日本チャンピオンになられたっていうのもあるんですが、
うん。
話を聞こうかと思ったのは、
うん。
ね、女子のスポーツというのは、
はい。
まあ、花形のスポーツはあるじゃない？女子のみの、例えばフィギュアスケートだ。
うんうん。
ああいう花形な女性を中心に見るみたいなスポーツはあるけれど。う
ん、はいはい。
なかなかさ、やっぱ女子のスポーツって注目浴びにくい競技ってあるじゃない？
うんうんうん。
近年で言うと、まあ、女子サッカーなんかは、
うん。
まあ、ある種、このね、オリンピックなどで、
うん、
盛り上がってきてようやくっていうのはあったんですけども、
うんうんうん、
その前まではやっぱあんま脚光を浴びるスポーツではなかったのよ。
そうですね、
うんうん、でね、ただね、女子スポーツを見ている中で、
うん、
たまにっていうかね、ハッとされること結構あるのよ。
ほう。
というのが、もしかしたら男子スポーツよりも、
うん、
女子スポーツの方がその競技の本質っていうものが分かりやすいケースがあったりするのよね。
ああ、なるほどね、
うん。うん。そういう意味で今年の全日本選手権のレースを見ていったときに、
うん。
やっぱ男子のロードレースって、まあ一つの基準としてみんなは見ているけど、
うん。
実は競技以外の本質みたいなことから離れてかなりいっぱい、なんか、デコレーションがあるような気がしたのよ。
はいはいはい。なんとなくわかるような気がします。うん、
だから、例えばチームの戦術だとか、
うんうんう
ん、なんだとかっていうのはロードレースの本質とはちょっと別のデコレーションだと思うのよ。
うんうんうん、
ロードレースをより面白くするための一つの要素ではあるんだけど、
うん、あ、はいはいはいはい。
本来自転車のレース、ロードレース、長距離のレースというのは、
うん、
本来もしかしたらこのスタイルだなのかもっていう気がちょっとしたのよ。うんう
ん、っていうのは、要は、チームで複数、同じチームとして人数がいる状態じゃない、この女子の単独で走るレースっていうのが、個々の選手を一人一人見ていった時に本来の面白さがあるかもしれない。
うん、そう、本来のよりロードレースの面白さというか、
うんうん、
本来のロードレースというのはこういう戦いなのね、みたいな、
うん、
要素が詰まっているような気がしたのよね。
うんうんうんうん、
だから、やっぱりその中でこう戦ってきた。まあ男子は男子でいろんなね、この心理描写とかあるんだけど、
うん、
今回はね、その、女子のロードレースの方も、
うん、
やっぱりみんなに注目していただきたいなということで、
うん、
西さんに登場していただいて、
うん、
まあ、全日本選手権を中心にですね、いろんなお話をお伺いしようかなと、
はい。
いうふうに思っているわけですよ。
はい。楽しみです。
ただ、2年ぶりなのでね、
うん、
ちょっとホスト役も緊張しますがね。
初めての女性。
そう、初めての女性だっていうのもあるからね。
あ、そっかそっか、うん。
そうなのよ。若干緊張しますが。 ね、この後、ちょっと話をお伺いしようというふうに思っております。
はい。
はい、ということで冒頭にも言いましたけども、
はい、
2年以上、
うん、
閉めていたこの部屋をですね、
うん、
久々にこのオープンさせる気になった久々の選手だということで、
うん
うん、ね、
楽しみにしてる人多いでしょうね、この番組ね。
ですね。あの、なかなか選手にがっつり話を聞く番組って最近撮ってなかったもんね。
そうですね。
ね、なので、うん、まあまあね、久しぶりだということもありますし、
うん、
やっぱり、なんていうかな、やっぱり、なんていうかな、ロードレースのその女子の方の活動にもやっぱり皆さん注目していただきたいなという気がするので、
う
ん、
そうですね。
ね、うん、そういう声援の意味も含めて、それとやっぱおめでとうをね、会場で言えなかったじゃん、うん、いろいろバタバタしていて。
僕は言いました。
あ、そうなんだ。俺言えなかったからね。はい、まあ、それもあるので、
はい、
今日は登場していただこうというふうに思っております。ということでね、はい、もう早速電話でスタンバイしてくださっております。
はい、
チームフォーカスアウトドアプロダクツの全日本チャンピオン、西加奈子選手です。こんばんは。
こんばん
は。こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします、
は
い。
まずは何よりもやっぱり日本チャンピオンおめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。まだ身にしっくり来ない全日本チャンピオンって呼ばれてます。
そうなんですか。
そうか。
はい。
まあね、今まで十何年かか、
はい、
偉大なチャンピオンがいましたので、
はい、ね、そうですね。
はい、久しぶりの新しい日本チャンピオンということで。
うん、
まあ、西選手自体も、やっぱり、競技生活、はい、ね、栗村さんが、栗ラジとウィーラブロードレスのイベントで言われてましたけども、はい、実は僕より先輩かもしれないです、みたいなね、話もされてましたけども、ね、はい。もう競技生活、今年で何年目になるんですか？
もう、それ数えてみたんですけど、ちょっと両手で足りないので、
ほう。
15年。15年近いと思います。いつから1と数えるのかわからないんですけど。
ああ、はいはいはい。
はい。登録して14年ぐらいですね。
登録して14年。
はい。はい。
そうか。正直な話、14年前、その、自転車のね、競技を始めた時に。
うん。
はい。
やっぱり、その、選手としての目標みたいなものが、まあ、漠然と見えてくるんじゃないかと思うんですが、やっぱりこの日本チャンピオンっていうのは、うんうん、ずーっと意識されてました？
やり始めはまだ遠いものだったんですよね。
うんうんうんうん、
ただ、うん、今思えばですけど、
うんうんうん、
沖選手が出る前に一回取っとけばよかったなっていうのは、後になって思いますね。
なるほど。
後になってね。
そうなんですよ。
うん、それはね、それはわかんないですもん、ね、
はい。
でも、そこのレベルを意識し始めたのって、はい、競技され始めてどのくらいですか？
ですね、沖、うん、さんが優勝し始めて、
うんうん、
1、2年の頃はまだ、やっぱり、まだ追いつけるかもっていう感じはあったんですよね。
はいはいはいはい、はい。
はい。ただそのうちに彼女が圧倒的に強くなっていったので、
うんうんうん、
やっぱり皆さんその差を感じて、
うん、
なんて言うんでしょう。ちょっと、もう、なかなか叶う人がいないなっていう感じで、うん、一旦ちょっとテンション下がってたんですよね。
あ、そうなんだ。やっぱりモチベーション的にちょっと下がってたんだ。
下がりましたね。
はいはい、
一度下がって、2005年ぐらいに、一度はもうこのまま辞めることに、自然に辞めていくことになるのかななんて一回かなり、2004年、5年で、そうなんですよ。辞めようかなと思った時がありましたね。
あ、そうなんだ。
はい。
それは、何をきっかけにというか、漠然とやっぱ目標が見えなくなったみたいな感じで？
そうなんですよね。ちょっと、やっぱり、うん、まあ、ちょこちょこ成績は出してはいたけども、
うんうんうん、
まあ、なかなか、やっぱり成績が安定していなかったので、
うんうんうん、
ナショナルメンバーに選ばれることもなく、
うん
うん、
何を目標にやればいいのかなっていう状態が、まあ、続いていてですね。
そうか。
そうなんですよ。で、やめようかなと思ってた時に、
うん、
ちょっと硬膜下血腫って頭をですね、
はいはいはい、
頭の硬膜の下に出血を一回して、
お、
全然出られないことがあったんですよ。
はいはいはいはい。
うんうん、
その後ぐらいから、また、ちょっと頑張って、やり始める。ちょうどそれを境目ぐらいですね、成績が安定してきたのが。
あ、そうなんだ。
はい。
そんな大きな病気をされたんですね。
いや、それがですね、硬膜血腫、頭の中の、まあ、出血なんで、
うんうん、
電車に乗ってる時の事故とみんな思われるんですけど、うん、犬の散歩が頭をぶつけてるんですね。
笑っちゃいけない
。そうなんです。犬の散歩で、ワンシーズン棒に振っちゃいましてですね。
あららら。
そうなんだ。そうすると、1年走れなくて、やっぱりその自分を見直すというか、
うん、になりましたね、きっかけに。
あ、そうか。それでもやっぱり自転車に乗りたいって思った、はい、その、きっかけって何ですか？
思って、ああ、一歩間違えれば死んでたんだな、と思うと。
うんうんうんうん。
ああ、まあ、もうちょっとやりたいこと一生懸命やってみようかな、という気にはなりましたね。
ああ、なるほど。そうなんだ。
そ
うか、そ
うか、ね、
そうか、そこが一回、やっぱりその競技人生を振り返って、いろいろ考えて一年間。
はい、はい。
うん。
でもやっぱ乗りたいっていう気になった、この自転車とのですね、出会いというか、そもそもなんでこれ競技やり始めたんです、はい、西さんは。
もともと陸上競技をやっていたんですけど、
はいはい、
中距離を。
うん、中距離、はいはい。
その、はい、陸上仲間に自転車を持ってる人がいて、
うん。
うん。
で、じゃあ、ちょっと、その仲間に入るのに私も自転車を買って、
うん、
じゃあトライアスロンやろうか、みたいな。
走
れるし、自転車あるし。
うんうんうん。
うん。まあ、ちょっと泳げば、じゃあ3種目できるからトライアスロンできるね、っていう。
うん。
そんな感じで、軽い気持ちでトライアスロンから入ったんですけど、
うんうんうん。
あまり泳ぐのが得意でなくて。
なるほど。
結局、勝負にかま、ね、絡めないと楽しくなくなって、まあ、性格的にやっぱり競争が好きだったんだと思うんですけど。
そうなんだ。はいはいはいはい。
チャックに入れないと面白くないので、うんうん、まあ、成績のいい自転車競技だけに絞られていった。
あ、っていう感じなんですね。あ、そうすると、トライアスロンを競技中も、自転車では結構自信があったんだ。
自転車とランニングはまあまあの方だったんですよ。
はいはいはいはい。
うんうん、一桁、まあ、一桁の順位にいるんですけど、うん、水泳が大きく足を引っ張ってですね。海の中を、ちょっとジグザグで泳いでたんで、人の倍ぐらい距離を泳いじゃってましたから。
そうなんだ。あ、それで自転車に絞っていってっていう感じ。はい、
そうなんです。
はそうすると、やっぱりあれなんですか、その自転車をその、ずっと自転車に絞っていって、で、やっぱりこう、はい、着に絡めるっていうか、勝負に絡めるから面白いっていう感じで続いていく。
そうですね、はい。はい、
そうやって考えると結構根っからの勝負師というか、自分に勝つ的な感じじゃ、やっぱり、面白くないんだ。
だから、そのせいかわかんないんですけど、うん、タイムトライアルが苦手なんですよ。
ああ。
そうか、自分との戦いはあんまり得意じゃないんだ。
得意、なんかそれをちょっと、まあ、この年で強化もなんですけど、うん、もうちょっと自分と戦えないと、ダメかなと思ってるんですけどね。
いや、まあね、その自分と戦い続けたから、やっぱこうね、全日本、僕らが言うレベルと全然違うとは思うんですけど。
確かに。
うん。いや、でも、あ、そうなんだ。そうするとやっぱり、はい、その、まあ、エンデューロとかいろんなね、自転車でも、まあ、競技というかイベントあるんですが、はい、そういうのはやっぱりあんまり、楽しくないなっていう感じで。
エンデューロは美味しいものがやらないとやれないですね。
そういうことなんだ。
美味しいものがないとちょっとエンデューロは。
っていう感じなんですね。
はいはい。
そうするとやっぱり本当根っからの勝負師というか、やっぱその人と勝負するのが面白いっていう、昔からそういう性格ですか？
そういうことになるんですかね。スポーツに関しては比較的そんな感じなんですよね。
なるほどね。いや、でも、これはやっぱ、はい、そのアスリートとして一つ重要な要素ではありますもんね。
うんうん。
うん、人と、やっぱり争うことが嫌いな人はやっぱ、やらないからね、競技をね。
そう
そうか。
そうなんです、
うん。なるほど。まあでもね、そういう形で始めて、そうすると、15年っていうことは、はい、何歳の時に始めた？
計算ができない。28、14、24、大学卒業時ぐらいですね。
そうか。
ああ。
はい。
そうか、そうか。で、そこからのめり込んでいってということでね。
はい、のめり込んでいきます。
うん。
はい。
ということなんですが、
はい、
ねえ、今回の全日本選手権、
はい、
改めてこう振り返ってみるとですね、男子のレースも非常にね、ドキドキしながら見たんですが、
うん、
女子のレースがね、これ、この番組の冒頭でちょっと話をしたんですが、ロードレースの本当の原点を見せられるような、
うん、
この素晴らしいレースだったなというふうに思うんですけど、
うん、
特にやっぱり西さん、今回の全日本で一発、まずは逃げをかぶし、で、
はい、
吸収されて、
うん、
いやー、これでもう、難しいのかなと思ってたんですが、そこからもう一発っていうことで。
ドキドキしましたね。
うわ、やるなーと。これね、
自分でもびっくりですけど。
やっぱそうなんだ。これでもね、はい、今年のシーズンの初戦の群馬も似たような展開だったじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。
ねえ、うんうん。いや、なんか特別にこの強化、今年はなんかものすごい強化してきたのか、西さんと思いながら見てたんですけど。
あ、
う、
あ、
ん。
うん、
実際のところ、その、
うん。
いいですよ、
そうなんですよね。逃げようと思って、うん。言ってるわけではないんですよ。もうほんとその時の気分次第っていうのもないんですけど。
うんうんうん。
あ、逃げることになっちゃったっていう感じなんですよ、毎回。
そうなんだ。
へぇ
あれ、出てるみたいな感じになるの
あ、離れた。あ、もうちょっと行ってみようか。
あ、そういうこと
で、秒数が開いてくる。
うんうんうん。あ、そういう感じなんだ。
へぇだから最初、あ、どうしようどうしようみたいな。逃げ始めは、あ、どうしよう、どうしよう、このまま行っちゃおうか、どうしようか。で、秒数を見て、
うん、
まあ、行けそうだなっていう秒数になったら、ちょっと本気で、
うん、
集中していくんですけど、
うんうんうん、
そんな強烈な一発で引き離したっていう感覚は、
うん、
自分的には今回はないです。東日本は明らかに、全開で仕掛けていったんですけど、
うんうん、
今回に関しては、アタックかかった時は、逃げが始まった時は、そんな強烈に一発かけたっていう感覚は自分ではない
んです。ないんだ。そうすると、うん、まあ、全日本のね、広島のコース、かなりやっぱり厳しめのコースだと思うんですけど、
はいはい
うん、
そこでやっぱ、この、狙いというか、ここでやってやろうみたいな事前のその作戦というか計画はあったんですか？
なんか私は集団ゴールになるかなと思っていたので、まあみんながどう動くか動きを見てから作戦を考えようっていう感じだったん
です。ああ、なるほど。周りの動きをよく見てみよう。
まあ、です、うん。はい、はい、そうしようと思ったんですね。
あ、なるほどね。
はい。萩原さん、やっぱり優勝候補、この萩原さんの動き、
うん、
あとやっぱり私なんか、
うん、
若いハリガイ選手なんかの動きが、どう動くかなっていうのはすごく気になってましたね。
あ、
へぇ。
そうか、この二人やっぱり、意識して見てたっていう感じ？
まあやっぱり伸び盛り なので、どのぐらいになってるかっていうのをちょっとレース会場に行って走ってみないと、
ああ、なるほど。
相手の力が。
うん、
う
ん。
はい。
そうか。そういう意味では、やっぱ、まあ、ベテランの走りというか。
はい。
そこは落ち着いて、やっぱ見とこうっていうことなんでしょうね、
まず。つもりで。
うん。
はい。
そうか。
うん、
で、この、まあ、この二人を筆頭にね、やっぱり若い選手がどんどん出てきてますけど、うん、一緒に走って、はい、感覚的にはどうでした？
感覚的にはですか、うん、やっぱり気象条件が厳しかったっていうのが、
うんうん、
今回まあ私だけじゃなく結構ベテランが上位に残った要因の一つだったんですよね。
うんうん
うん、やっぱりその自分の限界がある程度分かってるとか、うん、足が切りかけた時にどういうふうに走るかっていうのを知っているのが今回その経験がある程度年がいった選手が残った。
うん、
ああ。
あ、そうか。
要因と思います。
やっぱり、そういう状態、自分が考えない状態になっても、もう、慌てずに対処できる。
そうですね。
感じ。
そう、だと思います。
そうか。そういう、なんていうかな、自分の全部を、なんていうかな、こう、わかるというか、
はい、
あの自分はここまでできるっていうか、そのなんと言えばいいかな、自分の中の物差しっていうか、そういうのがはっきり分かってきてから、やっぱりその、はい、なんていうかな、老快な走りと言えばいいか、ベテランのあのロスの少ない走りができるんじゃないかなっていうのをいろんな選手に聞いて思ってるんですけど、はいはい、西さんの場合、そのレース全体が見れたり、自分のことがきっちり把握できるようになったのって、どのくらいからです？競技やり始めた。
ここほんと数年ですね。あの、自分が若者になっていうより、
うん、
前よりその、まあ自分が分かるようになったっていうのもあるんですけど、うんうんうん、前より粘れるようになったことを。
あ、
う
ん
う
ん、あ、そうなんですか。で、
途中で、そうなんですよ。途中で一回練習で諦めても、また気分が盛り返してくる瞬間があるんですよね。
へ
あ、そうなんだ。あ、一回もダメかなって思う時はあるんだ。
はい、あります、あります。今回も何度もダメだと思いました。うん、
でも
なんとか持たせることができるようには うん、なったのが、ほんとここ数年です。
あ、そうなんですか。
になった。高村監督にも、
はいはいはい。
ああ、兄さん、粘れるようになったねって言われるようになったのは、うん、2、3年前からなんですよ。
そうなんですか ?2003 年前、うん、
はい。はい。
それは何、何この西さんの中で、なんかこう、変化っていうの、何かあったんですか、そのきっかけになること。それとも、気づいたらそう言われるようになってたみたいな感じ、
うん、そうです。気づいたらなんですけど、うんうん、まあ前より開き直って結構全開で走るようになれたことと、
おうお
う
お
う、どうなんですかね。まあこの年でもある程度トレーニングで体がまあ変わっていく、
うん、
いったんですかね。昔に比べてトレーニング量決して増えてはいないと思うんですよ。
はいはいはいはい。
うんうんうん、
でも集中して効率よいトレーニングをして、
うんうん、
レースにも集中前よりはしているからこういう風になったのかなっていう、まあちょっと自分でもよくわからないんですけど。
ああ、なるほどね。ああ、集中力が変わってるっていう部分は、はい、感じます。
そういうことですかね。
うん。
うん。
あ、そうなんだ。あ、そうすると、はい、例えば、今やられている中で、体力的に、はい、あ、ちょっと昔ほどは、厳しい部分が出てきたな、みたいな感じを感じるときってあります？やっぱり。
あ、それはやっぱり、疲れの回復っていうのは、
あ
前より遅くなってますね、絶対。
やっぱそこなんだ。回復の部分が遅くなるんだ。
はい。
あ、そうすると、
だからね、うんうん、調子が合わせられればいいですけど、
うんうん、
なかなか、やっぱり女性って男性に比べてただでさえ、分かっても調子合わせるの比較的難しいと思うんですよ。
うんうんうん
うん、
うん。でも年がいって、前よりやっぱりその調子合わせるのはさらに難しくはなってきてると思います。
あ、そうなんだ、うん。そうやって考えると、うん、この全日本選手権で最後の最後にもう一発いけるぐらいの感じっていうのは、
そうですね。うん、
結構これにぴったり、うん、合わせれたかなっていう感じ。
そういうことですね。うまく合わせられた結果だと思います。
うん、そうか。そうやって考えると、うん、西さんの場合には、昼間も仕事されてるじゃないですか。
はい、はい。
仕事をしながら、競技もしながらってなると、やっぱかなりその練習であるとか、そのモチベーションの部分でもかなり難しいと思うんですけど。
はい、かなりきついです。
やっぱそうでしょうね。
そうでしょうね。
本当にきついです。
そうで
しょうね。だから練習してから、仕事に行くまでがタイムトライアルですね。
うん、そうか。
タイムトライアルです、本当に。
本当にタイムトライアル状態で。
タイムトライアル状態で帰っても練習をトレーニングして、
うん、
家にもまあある程度こうきつい練習やって帰るクールダウンの最中は、
うん、
家に帰って何をするかこう手順を考えながら、
うん、
帰ってですね、
うん、
一気にシャワーを浴びて、
うん、
洗濯一気に干して、
うん、
の自転車で駅に向かうっていう感じなんですよね。
あ、そうすると日頃の練習っていうのはやっぱ朝基本にやられてっていう感じ。
そうですね。今日、なるべく遅番の仕事を入れてもらっているので。
なるほど。うんうん。
はい。午前中練習して、
うん、
午後仕事っていう。午後って言っても夜遅くまでなので、
うんうん、
夜はどうしても遅くなっちゃうんですけどね。
そうか。
それで朝走るんだ。すごいな。
いや、なんでだいぶ迷惑かかってる住人が。
いやいや、でも、いやでもね、はい、ある種、やっぱり男子の選手と比べて、その、うん、まあ、西さんが置かれてる環境っていうのは、やっぱかなり厳しい状態だと思うんですよね。
あ、厳しいと思います。
そうですよね。
だから、で、はい。
で、なんていうかな、それをやって日本チャンピオンになったからっつって、一食っていけるだけのお金が出るわけでもないじゃないですか。
そうです。はい。
でも、その、でもやっぱりそのずっと、その、なんていうの、競技を続けてきて、で、やっぱり、チャンピオンに、日本チャンピオンになれたっていうのは、やっぱり、そこを諦めなかったからだと思うんですけど。
そうですね。
やっぱ、そこを、そんだけ厳しい状態で続けれるモチベーションって、なんです？西さんの、その原動力って。
やっぱり、一度は、全日本にチャンピオンになりたいっていうのは、あったんですよ、うん。やっぱり自転車競技やってるからには、一度は全日本チャンピオンタイトル取らないと、やめるにやめられないじゃないですけど。
そうか。
え、まあ、沖さんがやめたからチャンスっていうわけじゃないですけど、やっぱり今年はチャンスだと、もう昨年のシーズン終わった時から思ってましたから、
そうすると、やっぱり昨年終わった段階から、やっぱり今年はある種勝負の年だ、みたいな感じは。
あ、それはもう思ってました。
そうすると、やっぱりそれが、その今年は、ね、去年と活動、そのチームを変わるわけじゃないですか。
はい、うん。うんうん。はい。
それも一つの要因？
ああ、その、ちょっと自分にプレッシャーかけたっていうのはあります。
あ、そうなんだ。やっぱり今までの、やっぱり今までずっと長くいてた環境を変えて、はい、もっと厳しい状態に自分を追い込めないかな、はい、みたいな感じも、はい、あったんですか？
はい、そうですね。今までいたチームが、至れり尽くせりだったんですよ。もう何でもしてもらえたので。
あ、
正直、そうなんですよ。一人になったら、いろいろ事務的な面とか、サポートの面で厳しくなることは分かっていたんですけど、ちょっとあえて、まあ、プレッシャーかけてやってみ、勝負してみようかなと思って今年、大学でござい
そうか。
ですけど。
なるほど。やっぱそこが出た、まあ遺跡というか環境を変えようっていう行動だったか。
はい。はい。
ああ、でもそうするとより厳しくなるわけじゃないですか。
ああ、事務作業は大幅に増えました。今まで本当どんなにチームでやってもらっていたかっていうのが。ほんとよくわかりましたね。
骨身に染みてわかるようになった。
わかりました。
ああ、やっぱそうでしょうね。そうか。で、例えば練習の環境で大きく関わったみたいなことはないんですか？
あ、トレーニング環境に関しては今までと変わらないんですよ。
あ、そうなんだ。
私、ラバネロさんでお世話になってたんですけど。
はいはいはい。
まあ、時々合宿、男子と合宿させてもらうのはすごくやる気だったんですけど、今回それは、ちょっとなくなってしまったんですが、普段の練習は大体いつも一人か、近所のサイクリング、自転車ショップの練習会に参加したりっていう感じだったので、環境的には練習環境はほとんど変わってないです。
そうか。まあでも本当にね、今までいろいろとその雑務というか事務作業をやってもらってたのを全部自分がやり始めて。
はい。
そうするとどうです？やっぱり去年と全然違う意識っていうか、そういうのって出てきてます？
スポンサーしてもらってるメーカーさんと直接話し合いしたり、レポート送ったりしてるので、やっぱり責任感っていうのは前よりは、物を出してもらっているっていう責任感はすごく強くなりましたね。成績に返さないとっていう。
そうか。
はい。
そうか、そうか。だからそういう、そういうことが、また一つ今年の新しいモチベーションというか、
はい。はい。
それの原動力にはなってる感じかな。
はい。そうですね。
なるほどね。いや、でも、すごいね。仕事をやりながらっていうのは、ちょっと考えられないというかさ。ね、
はい。です。さらに一人に、ではやり始めようって思うっていうのがすごいよね。
すごい
よ。
ただですね、まあ、さすがに全日本の前の月は、仕事の量、出勤日数は減らしてもらったんですけど。
はいはいはいはい。
はい。あ、まあ、でも、その分、また来月頑張らないといけないんですけど。
そうすると職場の皆さんもある程度は理解してくださってっていう感じなんですか？
あ、理解してくれてます。
すごいですね。
今回も優勝した翌日、レースの翌日出勤だったんですけど、
うん、
もう、あの、職場に着いたらマネージャーが、花を用意してくださって、
うん、
へ
そうか。
そうなんです。朝新聞で見たよっていう花を用意してくれていて、とても嬉しかったんですけど。
あ、そうでしょうね。あの、やっぱり職場の皆さんにもちょっとだけ恩返しはできたかなっていう感じですから。
はいはい、そうですね。
そうか。
うん、
いや、でもね、本当すごいよね。なんだろうな、そこの、一度はやっぱり頂点に立ちたいという気持ちが折れないっていうのはさ。
うんうん、
ねえ、あの、日頃自堕落な生活を送ってる僕らは、
うん、
すぐ諦めちゃうんですよ、なんでも。あの、
いや、でもあの、自堕落な時はかなり自堕落です
。そうなの？
そうなんですか？
もうメリハリをつけて生活してるので、もう自堕落な時はもう本当何にもしないです。
そうか。いや、でも、一つ、その、確かに仕事をやられてて、で、特に今年は環境的に一人にもなってっていうことなので、うん、やっぱりそのメリハリっていうのはすごい重要だとは思うんですけど。
うん。
そうですね。
あの、やっぱり、うん、遊ぶときにはバーッと遊んでっていう感じ？
そうですね。あともう何も家のことしないです。
あ、そう。
しないときは全くしないです。
あ、まとめてやるタイプだ。
そうですね。家は爆発してる気がします。
いや、でもしょうがないよね。朝早く練習してさ。
うん、
それもだから趣味の範囲を越して、うん、もう本当にスポンサーしてもらって、そこのプレッシャーも感じながら、練習してっていうことだから。
うん、
やっぱ、すごいなと思うね、そこは。いや、もうなんか、あの、本当、あの、見習わないといけないなと。自分を振り返ってみても、恥じることばっかりでございますね。
いやいやいやいや、とんでもない。
いやいやいや、そうか。でも、まあ、ね、そういう自転車なんですけど、はい、先ほどね、練習環境はそう変わってないって言われてましたけど、やっぱり基本は、はい、あの、そのお近くのショップの皆さんと練習するのが基本。
そうですね、仕事を水曜日と土曜日と日曜日をなるべく開けてもらってるので、
はいはいはいはい。
うん。
土日はショップに来てる、うん、近所のショップに来てる、
うん、
男のおじさんたちと一緒に走って、水曜日は、うん、まあ一人でちょっと山の方に、車で山まで行って、あと乗るっていう形で、うん、ちょっとやっぱり家が、まあ、ほぼ都内なので、
うんうんうん、
ほぼ都内って市場なんですけど、
うんうん、
山がないんですよ。
あ、なるほど、はいはい。
はいはい。
だから山のトレーニングをしに行くには、
うん、
車を1時間半ぐらい運転してですね、筑波山まで行って、
あ、筑波まで行ってるんだ、はい。
筑波まで行ってるんですよ。うんうん、もう、車を運転する時間が往復4時間ぐらいになっちゃったりして、
うんうんうん、
いや、山の練習に行くのにちょっと一苦労なんですけど。
そうか。大体、どうなんですか？一週間の練習メニュー的に言うと。
はい。
基本、普通の日はやっぱり毎朝乗って。
そうですね。うん、乗って、水曜日はちょっと山の方に。まあ、あんまり疲れてたらもう行かないですけど。
うんうんうんうん。
水曜日は山に行くっていうようなリズムで、
あ、
うん、週大体でも1日か2日は2日ぐらい休んじゃってますね、全く乗れない日は。
まあ、まあでもそれはね、まあリカバリーの日というのもあるし、はい、それとは別にやっぱり仕事で、あ、疲れたなっていう時もあるだろうし、
うん、そうですね、はい。
でもやっぱそこでやっぱり仕事で疲れて休もうと思うといくらでも休めるわけじゃないですか。
よくそうですね。
ね、そこをやっぱり、いや、でもやっぱ乗らなきゃって思うのは、やっぱりその、責任？
あ、それは今年は、その、結構ちゃんと真面目にやってきてるので、やっぱりそれまではやっぱり、あんまり無理しすぎると、
うん、
その、
うん、
なんて言うんでしょう、
うん、
疲れがどっと来ちゃって全く乗れない状態になるのはまずいので、
あ、はいはいはいはい、
疲れすぎないようにっていうのは、
うん、
なるべく気をつけてはいるんですけどね、うんうん、やっぱり、若い時に比べて、その、回復が遅くなっているので、
うんうんうん、
あんまり疲れ切る前に休むっていうことは意識してはいるんですけど。
あ、でもそうか、ここまでやるとまずいなっていうことも年々分かってきてるって感じか。
は、それはもう分かってます。そういう時はもう思いっきり休んじゃいますね、もうメニュー。練習ある程度しようって決めてても、
うんうんうん、
バッと休んじゃうことは、やっぱりこの年になるとありますね。
そうか。うん、そうすると、あれなんですか、やっぱり年々そういう練習メニューというか、トレーニングっていうのは、やっぱり年々試行錯誤しながら、ちょっとずつ変わってきてるって感じですか？
変わってます。
あ、そうなんだ。
はい。
そうすると今年なんか特別にこれやってみようと思ってやったのってありますなんか。
今年は、結構私ポジションもいじるんですよね。
そうなんだ。
ずっとここ十何年一緒とかっていうんじゃなくて、毎年毎年結構違うんですよ。サドルの高さ、うん、前後位置。
うんうん。
あと、トレーニングの、まあ、内容もそうですけど、
うんうんうん、
クリリトの位置とかも結構変えちゃって、いろいろ試してみるのが好きなので。
ほうほうほうほう。
意外とこの年の割にはチャレンジ、冒険してる方だと思います。ハンドルも変えたりとか。
ああ、そうなんだ。
はい。
あ、その辺はものすごい思いっきりがいいんですね。
あ、そうですね。試す方です。いろんなことを。
そう。あ、でもそうやって聞くと、はい、まあ女性ライダーなんかは、ぜひ、西さんにアドバイス受けるといいね。
ね、
まあ人それぞれだと思うんですけど、
うんうん
うん。できることがあればアドバイスはしますけど。
ですよね。最近ちょっとずつ女性ライダーも増えてきてるんで、
増えてますね。
ねえ、うんうん、やっぱなかなか。
ちょっと私、怖がられてるので。
あ、そうなの？そうなの？
ちょっと怖いっていうのが、まあ、ちょっと怖いんですけど、実際。
怖い
んですか？
話しかけてくるのに、ちょっと躊躇する方が多いようで。
レース会場ではあれなんですか？結構集中して、私に近づくんじゃないよ、オーラみたいなのが出てるんですか？
いや、出してるつもりはないんですけど。
あ、ないんだ。はいはい。
ないんですけど、顔が、まあ、比較的黙ってると、濃い顔なので、怖く見えるらしいですね。
あ、そうなの？
で、実際私、レース最中にも、危ないですよっていうのは言う方なんですよ。
あ、言うんだ。
言う方です。
観客の人とかに？
あ、観客じゃないです。
選手同士。
集団の中で。
うん、
はい。
うん、
車高する人、まあ、車高って、まっすぐ走ってない人とか、やっぱり集団の中で、あまりに変な動きをする人は、危ないからちょっとまっすぐ走ってっていうことは、結構言う方なんですよ。
そうか。いや、まあでも、それはね、言わないと、自分がね、割り食っちゃう話ですもんね。
はい、はい。
そうか。いや、まあ、でも、まあ、この番組聞いていただいたらわかるように、
はい。
決して、怖い人ではないので。
話しかけられていきなり怒るはしないから
ね。そうですよね。獣じゃないんですからね、はい、そんなもの。
はい。
いや、でも本当、ね、女性ライダーの、男性がアドバイスできるところとできないところが、結構あるんですよね、やっぱ。
ありますね、ありますね。
うん。で、ポジションにしても、本当にこれでいい、お前男だとこんなもんだろうけどさ、みたいなのとか。
うんうん。
ね、結構あるんですよね。
そういう。ありますね。
ね、そういう意味では、やっぱり女性ライダーの方が、そういう意見をね、言える場所なんかがあるといいなっていう気も、すごくするんですけどね。
そうです。
いや、そうなん
ですよ。そうですよね。やっぱりね、わかんないですよね。体が構造が違うので。
わかんないです、わかんないです。いや、だから、本当なんていうの？STI レバーをカチカチってやるのも、重いとか言われると、イラってくるんですけど。かかっていくだろう、お前とか思っちゃうんですけど。やっぱそこは女性ですからね、やっぱ。
はい、はい。
ね。そうなんですよ。いや、だから、やっぱね、こういうね、トップライダーの方にいろいろお話をね、聞くチャンスがあれば、ぜひ聞いていただきたいなと思うんですけど、はい、西さん自身は、レースの時って、レース前って結構集中するタイプ？
いや、そうでもないです。
あ、リラックスで入っていって、走りながら集中していく。
はい。
感じ？
今回もそうなんですけど、レース会場に行くと、落ち着くんですよ。
え、そうなんだ。
レースのどちらかというと、前の日とか、前々日とか、会場に来る前の、前の日とかの夜とかはちょっと緊張しますね。
あ、そう。
へ
ぇ、そうなんだ。なんなら、もう当日は開き直れてる感じ。
はい そうなんです。当日は楽です。
あんなら前の日までは明日雨、あの中止になんねえかなとか思っちゃいます。
ああ雨で中止にならないかなっていうのはないんですけど、なんて言うんでしょうね、あのいろいろレースのああ行ったらこう行こう、こうしたらこうしようっていうのをいろいろこう考えてると、うんうん、夜なんか興奮してきて眠れなくなるんですよ。
そういうことなんだ。
もう根っからのレーサーなんですね。
そうだね。そうすると前の日は黙ってるとずーっとそのレースのことをいろいろシミュレーションしてる感じ。
前の日、まあそう、まあずっとじゃない、なるべく考えないようにしたいんですけど、つい考えちゃうんですよね。
やっぱ勝負師だね。
だからなるべく、いやいやだ、考えないようにするために、あの、レース会場、まあ、全泊するときはなんか、本持っていくとか、音楽聴いたりして、レースのことなるべく考えないようにはしてるんですけど。
なんだろうな、その、今までやっぱり、そのプレッシャーを感じたレースってあります？
ああ、今回のレースが今までで一番プレッシャーでした。
ああ、やっぱそうなんだ。
やっぱり、それはやっぱり、絶対に今年は取ってやろうっていう気持ちっていうのは、かなりあった。
かなりありました。トレーニングも、今までになく、こう、集中してやってきて、まあ、生活のスタイルもそれになるべくこう、うまくいくように、この、仕事もまあ減らしたり、いろんなものをまあ犠牲にしたって表彰台でも言ったんですけど、時間も仕事もいろんなものをこう、そっちに合わせてやってきたので、これで、まあ優勝できなかったらじゃないですけど、これでやっぱり目標としていたものが、取れない、破れてしまったらっていうのはすごくあったので、今回が一番、今まで自転車やってた中では一番プレッシャーかけてやってきましたね。
だから、まあ今なんとなく言われてましたけど、もしこれで勝てなかったらやめてたかも。
いや、かといってやめないですけど。
お、まだ諦めないか。
かといってやめないと思います。その辺は、女のずうずうしいところです。そうやって何年も続けて今まで来ちゃったんです。
ああ、なるほどね。
いや、でも、やっぱり、そのために、やっぱり犠牲を払ってきた、はい、今年、やっぱり狙う分、犠牲を払ってきたことも多かったから、
はい。
やっぱり、その、プレッシャーというのを本当に今までで一番感じたっていうことなんだ。
感じました。
はぁ、あ、そうか。いや、でもね、まあ、ね、さっきも言われましたけども、うん、もう大体14年、はい、15年ぐらい競技生活をされてて、
うん、
例えば、その30前ぐらいの感じ、多分アスリートとしては一回そこでピークが来るんじゃないかなって個人的には思ってるんですけど、その時の自分と今の自分が戦ったらどっちが勝つと思います？
ああ、今の方が強いです。
やっぱり強さは今なんだ。
それはもう言い切れるぐらい。
あ、本当？
今の方が強い。はい。
やっぱりそこがロードレースの難しさなんですかね。
なんでしょうね。なんか若い時はまだ若いって30はもう若くないんですけど、まあもうちょっとまだ先までやれるっていう感覚は心のどっかにあったのかもしれないです。
なるほどね。だからそういう意味で、そのまあ集中力とか、まあ経験もそうだけど、
はい。
いろんな意味でやっぱり今のが間違いなく強い。
強いです。
おー。そうか、はい。そうすると、まあね、さっき言われてましたけど、その、まあ、回復力自体は、このね、年々、やっぱりちょっと厳しくなってはきているけど、そこはやっぱり、経験でどうにか、まだカバーできるっていう感じなんだ。
そうですね、なんとか、カバーしていくように、調整していきたいと思います。
そうか、カバーしてやろうっていうことなんだろうね、きっと、心構え的には。はいはい、
うんうん、
すごいな、その闘争本能ってなんだろう。すごいね。
まあ言われるほどそこまで、今回も勝利にかける執念とか根性って、 やっぱり書かれてるんですけど、
うんうん、
まあ、そこまで自分では根性とか執念はある方ではないと思ってるんですけど。
いやいやいやいや、いやいやいや、それがないとですね、14年も15年もこんなに、
そうなんですね。
ね、報われない競技はやらないですよ、普通。
いやー、だから、自分でもしつこいんだなと思います。
うん。
つくづくしつこい性格なんだなと。
いや、でもやっぱそのしつこさがないと、
はい、
アスリートには向かない気はする。
そうですかね。うん。
いや、だってもう、本当あの僕らみたいな自堕落な人間もすぐ諦めちゃうので、しつこさも何にもないので、でもやっぱそこだと思うな。でも、なんていうのかな、今年まあね、その日本チャンピオンっていうことなんですが、
はい、うん。
あの、私はもっと強くなれるっていうふうに思えてます。
あとは、うん、ちゃんとした休息時間が取れて、あの、トレーニングを効率よくやっていける環境が、うん、この後、続けばまだもう少しは、のしらあるんじゃないかなと、自分で思うんですけど。
そうか。
うん、
そうすると、やっぱそれを感じてる間はやめられないっすね。
そうですね、今のところは。
そうか。
もうちょっと、まあ、チャンピオンジャージ着ることになっちゃって、また、また頑張らないとなっていうのもありますし。
うん。
うん。
うん、いや、まだまだもうちょっと見せてもらわないとっていう感じですね。
そうね。
なんかちょっとジャニーロンゴを目指してくださいって結構言ってくださる、応援してくださるかどうにですけど。やっぱあんな怖くなりたくないですね。ちょっとあんな怖くなりたくないです。
そうですよね。あの、見てもおっかないですもんね、ジャニーロンゴやっぱ。
怖いですよ。でもちょっとそれに近いコメントで、もう、根性、執念、38歳っていう、あのタイトルでこう出てるんで、うわ、怖いな、十分って思いますけどね。
いや、でもね、あの、本当なんだろうな、あの、いろんな選手に話をお伺いするんですけど、
はい、
あの、天然キャラの選手でも、うん、やっぱ深くがっつり話を聞くと、
うん、
ちょっと一般の人ではわからない怖さってやっぱあるんですよね。
はい。
あの、うんうんうん、そこまでやれるのか人が、みたいな。
心配になりますよね。
うん、やっぱそこを持ち続けるからきっと、とね、これだけ長くできるんだと思うんですけど、
うん、
やっぱなんつうのかな、まあ、あのね、こう言ったら失礼ですけど、西さんもギリ同世代って呼べるじゃないですか、僕だとね。
そうですね。
うん、ギリギリなん、ちょっと上なんですけど、あのギリ同世代と考えると、
うん、
やっぱなんつうかな、このね、ちょうど今、俺ぐらいの年代って中間管理職だと思うのよ、世の中で。ほ
ん
で、あの、まあ、意図すればやっぱり、あの、自堕落なさ、ゆるい一日を送ってると思うんだけどさ、
うん、
やっぱ、あの、自分を見直そうって思っちゃうよね、
そんな言われるほど、まあ、私がその、きちんとした生活してるわけでもないんですけど。
いやいやいや、でもなんか、そこ
を、
うん。
だらだらしたことも、たまーにしてますので。
そうか。
はい。
でもね、やっぱその諦めない気持ちというか、はい、もっと、うん、あの、もう変な意味でっていうかね、あの、今の40代って、まあ、40代っていうか、うん、同世代の人間って、
うん、
結構、変に世の中諦めちゃってる感じがするんですよ。だからもう中間管理職で、あの、もう十分自堕落な生活を送ってるんで、もう体力的にも十分もう曲がり角は重々承知なわけですよ。
うんうん、
そうなっていく中で、来年は自分に可能性があるって思えてる人間って何人いるんだろうって思うと。
ああ、それは思うね。
うん。
うん、
いや、でも結構いきますよ。
本当？本当？
やり方次第で。
結構いけるの？
トレーニング、いけますよ。あの、トレーニングと、まあ、ちゃんと食べるもん、
うん、
栄養とって、
うん、
うまい具合にやれば、うん、結構いけますよ。まだまだ。
まだまだいけるんだ。はい、
まだまだいけますよ。
これ日本チャンピオンに言われる一言は重いね、これは。
いや、だから今回、その、結構同世代の方たちが、
うんうん、
まあ私が優勝したんで、うん、まだやれそうな気がするって言ってくださってる方結構多いですもん。嬉しいですよね。
うんうん、あ、やっぱそうか。そうでしょうね。うん、で、あの、本当にあの、はい、自分を恥じてしまいますよ。
いやいや。
すごいね。でも、
まあ、何度も、何度も言いますけど、うん、2位の方は、私より上ですから、ね。
ま
ね、何度も言っちゃいますけど。
すごいね。いや、でもやっぱりその、はい、ベテランはベテランの戦い方があるし、
うん、
やっぱりそれと、なんていうかな、いろんなものを加味していくと、やっぱりその若さだけっていうよりも、うん、強くなれるっていうのは、やっぱ、ある種勇気を与えてくれるよね。そうか、って思うの。
はい。
いやーね、でも本当、ここから先何年もね、走り続けていただきたいな、うん、ジャニーロンゴまでとは言わないですけども。
はい。
元祖ビジュアル系レーサーとしてですね。
ああ、栗村さんが。
はい、言ってましたけども。
栗村さんが言ってくれる。
いや、でも本当ね、まだまだ、なんていうの若手のいい壁になってほしいなとも思うし。
うんうん、そうですね。
ああ、そうなって、そう思ってもらえれば、本当、うん、いいです。嬉しいですね。
ですよね。やっぱ、うんうん、本当にそこを堂々と倒して上に上がってもらってもいいし、いやいや、まだまだ私には簡単には勝たせないわよっていう、そのしのぎ合いが面白いからね。
うん。
はい。
うん。そういう意味では、やっぱ本当、まだまだ走っていただきたいなとは思うんですけど、
はい。
まあ、日本チャンピオンからぜひですね、一般の女性ライダーの方に、
うん、
なかなか女性がね、はい、レースする機会って少ないと思うんですけど、
うん
うん。うんうん。
やっぱ、何その、レースをやる楽しさみたいなことを一言で言うと、どういうことでしょう？
レースや。まあみんな女の人って、
うん、
女の人、女の人、みんなじゃないですかね。ライバルに勝ちたいっていう、ライバルに勝ちたい、
綺麗
になりたい、早くなりたい。わかります？そういう気持ちみんなあると思うんですよ。
いや、そりゃ絶対ありますよね、女性は。
だからまあレースに出て、ちょっとそういう気持ちをちょっと奮い立たせて、まあ年齢がね、
うん
言ってること関係なく、そういう気持ちになるだけで、
うん、
若返りますよっていうのも変ですけど。
ね、だから、うん、日頃はそういう気持ちを女性の場合は特に押し隠してる。
普段の生活ではね。
みたいな感じありますもんね。
はい。
それをもう全部そこでダーンって発散させて、そこを力にできるんだ。
はい、はい。
ああ、なるほどね。
ちょっと怖い。
怖いですね、
ちょっと怖いか。
ちょっとそこで発散するみたいな。
いや、でもね、本当、なんていうの、もっともっと女性ライダーが増えて、うん、ね、女性の競技としても、
うん、
きっちり定着していってほしいなっていうのはね、
そうですね、
思うんですよね。
みんな、やめないで、頑張って続けてほしいですね。
そうですよね。
はい。
うん本当にね、頑張ってらっしゃる女性ライダーの方、今ね、いっぱいいらっしゃるので、はい
うんうん、
そういう意味でも、うんうん、本当にいい環境がね、今後自転車界としてできていけばいいなと思
う
ね、
はい、
思うし、
はい、
まあ、ね、ちょっとお手伝いできるところは、クリラジも頑張ってお手伝いしていこうかな、というふうに思っておりますが、
うん。いえいえ、ありがとうございます。
いえいえ。
はい。
まあ、そんなですね、まあ、この番組の最後に恒例になってる質問なんですけど、はい、こんだけ長いこと続けられてるね、西さんなんですが、うん、やっぱり、はい、その、自転車ということに魅力を感じないと、やっぱりこんだけ長く続けれなかったんじゃないかと思うんですけど、
うん、
はい、自転車の魅力って、西さん的には何だと思います？
なんでしょう、もう、難しいですね、
うんうん
勝負の道具としての一つでもあるし、
うんうんうん
うん、まあ夢叶えるための道具でもあるっていう感じです
、ね、おおなるほど、うんうん、そうか、うん、西さん的にはやっぱり夢を叶えるための道具
はい
っていうことなんだ、
うん、
いやーなんかねなんか夢を叶える道具っていう T シャツ作りたくなったねバイニシカナコって T シャツを作りたくなりましたがそうかでもやっぱそういうもんだ
はい
あなるほどだねえ本当にね今からもまだまだ自転車に乗り継いでいただいてですね、
うん、
本当に、はい、女性ライダーの頂点として、
うん
またね、本当沖さんぐらい長く君臨してもらってもいいんじゃないかっていう気が
する。厳しいですけど、でも私の今年のモットーは、うん、女は年齢じゃない、
うん、
肌と筋肉だなんて言ってるので、
いいですね、それ。
そう、そうなんですよ。
そうか、そうか。
なんで、もうちょっと鍛えて、うん、まあ、キープして頑張りたいと思います。
そうですね。うん、まあ、本当で、今年折り返し地点で、で、うん、
はい、
西さんの場合はね、お仕事しながらなので、本当走られるレースも限られてるとは思うんですけど。
はい、そうですね、はい、う
ん。まあ、一つ一つ、本当になんか悔いのないようなね、レースをしてもらえるといいなというふうに思っておりますんで。
ありがとうございます。はい。
ということでございますんで。で、また今年後半戦の走りもね、ちょっと楽しみに。
はい、楽しみですね。
はい。もうすぐあるんですけどね。
そうですよね、はい。はい。もうしつこいぐらいのアタックをですね、また見せていただければなというふうに思っております。はい。
はい。
はい。ということで、今日はね、ほんと晴れて、全日本チャンピオンになられました、チームフォーカスアウトドア、プロダクツ、西加奈子選手でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、いやだからさ、女性のライダーはやっぱ置かれてる環境がね、
うん、
厳しいじゃない、男子より、うん、男子も厳しいけど、
うんうん、
女子はトップライダーでもやっぱりかなり厳しい状態じゃないですか。
ね
え、ねえ、そうやって考えると、
うん、
なんかそこでのモチベーションっていうのはもしかすると、
うん、
男子以上なのかもしれないよね、
うん。
うん。
でもなんかね、もうちょっとその競技として成立して、うん、その競技に集中できる環境っていうのがそれぞれね、トップライダーでさえそういう状況っていうのがね、
う
ん、
そうだね。
働きながら走らないといけないっていう状況が。
はいよ、だって全日本の翌日仕事だったっつんだよ。
ねえ。
もうちょっとなんか、その勝利の美醜にね、一週間ぐらいは酔わしてあげたかった
と思うじゃん。そうだよね。
で、それやりながら、女性でそれやりながら、だから、うん、ある意味男よりっていう言い方も怒られるかもしれないけど、
うん、
やっぱ芯が強いというか、諦めないってことなんだろうね。
うん、女性は強いですね。
うん。で、やっぱりこれ、まあ、アスリートとして共通項として言えることなんだけど、
うん、うん。
やっぱりどんな年齢になっても現役の間は、
うん、
まだ強くなれるって自分を信じれる力というかね、
うん、すごいですね。
これはもう本当に学ばないといけないですよ。ま、自分を簡単に諦めますもんね。
もうダメだって
。俺は大体もうこんなもんだろうとかって思っちゃうよね。
ああ、もうここは限界っていうふうに思っちゃうことって多いかもしれないですね。
だから若いうちは言ってもさ、いやいや俺はまだできるって思えた時代ってあるけど、
うんうんうん、
やっぱりもうね、同世代って言いましたけど、ちょっと上ぐらいのもんですけど、
うん、
やっぱり自分を諦めることって多いからね。
うん、
これやっぱり諦めたら終わりなんですよ、本当に。
うん、ね、それは、ね、お話を伺ってて感じますね。
ね。で、やっぱそれに、
うん。
なんつうかな、年齢とかそういうものはね、言い訳なんだね、きっと。
ああ、そうかもしれないですね。
うん。
うん。
だから、年取れば取るほどそこ言い訳しちゃいたくなると思うのよ。
うんうん。
いや、年だからっていうのが一つ言い訳として聞くじゃない？
うんうん。
やっぱそこをしなくて、やっぱり強くなれるって、うん、自分を信じれる力って、やっぱそこだろうね。
うんうん、だって、年だからっていうのを言い訳というよりは、逆にそれを責任として、その若い選手にね、壁として立ち塞がってやろうっていう、そういうところに持ってってるから、全然逆方向に考えてますよね、その年っていうところではね。
そうだよね。それ思うよね。うん、
すごいですよ。
すごいと思いますよ。
うん。
いや、だってね、ほんと、あれだもん、女子のレースでも一周のラップタイムって、俺が走れる全然早いからね。見る人に、BJ さんなんか全然叶いませんよって言われちゃうからね。それは叶わないよ、あのレース見てたらさって思うじゃん。
あーでもドキドキしましたね今回のレースはね。
でもやっぱ、うん、あのなんていうかなそのね今シーズンのね初戦から結構やっぱ動けてるっていうか、うん、やっぱ、うん、チームを変わってやっぱり狙いに行こうってはっきりそこの意思表示だったんだろうね、うん、あの1戦目は。
うん。
うん。ねえ、やっぱそこの厳しさというかね、本当に、うん、あの、己に厳しくなれないと、やっぱり夢は叶わないんだろうな。
そうですね。
うん。あの、
もうダメだとか言ってちゃ何もできない
でしょ。できないです。で、やっぱなんていうかな、今、だから同世代の人ってさ、やっぱ、うん、あの、あれじゃない?あの、まあ、俺みたいにヤクザな、あの、生き方してなけりゃ、うん、大抵人の親になってるわけじゃない。
はいはいはい。
やっぱ、子供に伝えてほしいのはそこだよね。
うん。
うん。だから、まあ、バカでも何でもいいから、
うん。
とりあえずお前決めたことを諦めるなと。
うん。
もうそこはもう、まあ、不器用だったら人の倍かかってもいいから、
うん。
絶対諦めるんじゃねえっていうことを、
うん。
次の世代に伝えていってほしいな、っていうのは、なんか思うんだよね。
うん。
うん。
あのね、
うん、
親、まあ、僕は子供がいるんですけど、
うんうんうん、
子供には言うんですよ。
うん、
一応ね。
うん、
建前上。
建前上ね。うん、
やっぱり、そういう風になってほしいじゃないですか。
うんうんうん、
なら、自分もそうしてる風を装ってで、
うん、
そういう風に諦めちゃいけないんだっていうのは言うんですけど、
うんうん、
我がことを振り返ると、
うん、
やっぱり良くないなと。
いや、まあいいんだよ。あの、親でね、そうやって、あの、強がって見せてるだけなんで、大抵は。
本当はね。
大抵は、からくりはそんなもんだけど。
うん、いや、まあ、
うん。でもやっぱ、うん、なんかそこだと思うね、差って。
それを本当にできてる人はいるわけだ
よ
ね、
うんうん。だから、そうなんだよね。あの、うん、そう大きく人の才能って実は変わらなくて。
うん。
本当に自分に限界作ったやつから順番に脱落していくんじゃないかって気がね。
ああ。うまい。う
ん、この、なんつうかね、うん、あの、この BJ の部屋の本当に共通のテーマというか、
うん。
ああ、やっぱそこなんだって思っちゃうんだよね。
うん。
うん。だから、西さんも一回は心が折れそうになって引退も考えてたって言ったけど、
うん。
やっぱりそこを跳ねのけるというか、
うん。
うん。ねえ、やっぱそこの人間力だね。学ばないといけねえな。
まあでも、そう、実際そこでダメだって引退しちゃってる選手も多いんでしょうね。
うん。
もうその中でこう、もう一回っていう風になってる人がやっぱ、
うん、
結果を勝ち取ってるというか。
そうだね。
うん。
そういうことなんだと思うね。でも本当にこの、うんねえ、男女問わずこの人としての強さみたいなね、
うんうん、
やっぱ素直にやっぱりこの尊敬できるし、
うん
うん、でやっぱ今回のね本当念願の、日本チャンピオンというね、
うん、
これもやっぱり祝福したいなって思うね、
うん
うん、どうもなんかね表彰台で言ってたけど沖美穂に連絡しますって言ってましたが、
うん、
沖さんには連絡されたっていうことで、
はい。
この辺のくだり、あれかな、サポーターズクラブの音源としてアップ。
ああ、うん。
ね。一応、奥さんも連絡をくれたということでね。
なるほど、よかったですね。
よかったね。
うん。
うん。そうだね。まあ、そういう感じでですね、サポーターズでも一部未公開音源をこれ、公開しちゃいましょう。はい。
ね。
ね。
はい。
ということで、まあ、久々の BJ の部屋ですが、
うん。
次回は2年、後っていうわけではなく、
うん、
また近いうちに。
そうですね。これ僕結構いろんな人から、
うん、
やんないんですかっていうのを言われましたよ。
う
ん、
ああそうか。
うん。美人の部屋やればいいのにって言われてるんですけど。
だからそうなんだよ。なんていうの、まあ全日本絡みっつうのもおかしいけどさ。
うんうん。
まあ世の中はね今もツールドフランスで盛り上がってるんだけど。
うん。
なんかね、自分の中で、いまいちこの、ツードフランスにシフトできない自分もいるのよ。
はいはいはい。
っていうのが、やっぱり全日本選手権の、
うん。
あそこでの戦いっていうのを本当にみんなにこう、伝えることができてるのかって考えると、
うん。
まだまだ、この、出てきてないドラマがあるような気がするんだよね。
いやー、いっぱいあるような気がしますね、やっぱりね。
やっぱね、そこをやっぱりきっちり伝えたいなという気がするのでですね。
うんうん。
まあ、あの、BJ の部屋でそういう話するかどうかはわかんないですけど、やっぱ、それは、ね、やっぱなんか1年かけてっていうか、
うん、
やっぱそれやっていきたいなっていう気もしてるし、
うん、
で、BJ の部屋もね、また、あの、じっくり、また腰据えて、
うん、
色の選手にお話をお伺いしたいなと思いますので、
うん、
まあ、あの、なんつうの、2年は待たせないと思います。
これは選手を選ぶときっていうのは、こう、なんかピピッときた、
うん。
時に、
うん。
この、お願いをするの。
そうそうそうそう、そう。
あ、なんかこれだっていうのがあるんだ。
そうそう、あるのよ。
あ、
うん。だから、この選手はどうですかとかって、いろんな、まあ、あの、これ、前やってる時にチョイスがあったんだけど。
うんうんうん。
いやいやいや、まだだなって、なんかあるんだよ。
うん。
その
この、
うん、
気になる選手はいっぱいいるけど、この選手のこのタイミングっていうのがあるんだ。
そうそうそうそうそうそう。
なるほど。
じゃないと聞けない話っていうのもあるから。
うんうんうん。
なんかやっぱ、その空気みたいなものがあるから。
うん。
あの、これはあの、決してあの、番組として終わったわけじゃなくて、ちゃんと継続してやっていくので、まあ、2年は待たせないです。うん、あの、1ヶ月、2ヶ月ぐらいのスパンでは、
うん。
こう、できたらいいなとは思っているので。
うん、まあ、で、ここだけの話、いろいろ候補はね、
うん。
あの、ちらちらと聞いてはいますんで、
うん、うん。
その、今っていうタイミングが来たら、ポンポンと出てくるのかなっていう。
う
ん、私自身この番組好きなので、楽しみにしておりますが。
うん、ね、あの、なので、うん、まあでも本当今回西さん初の女性の、ね、
うん、
選手ということで、まあ、うん、本当その壮絶なね、全日本選手権の戦いを制してということなので。
うん。
うん、まあ、あんなに今週末からもうレースなんだってね。
言ってましたね。
うん。
うん、
まあでも本当女子のね、このロードレース、まあただでさえロードレースって環境的に恵まれてはいないんだけど、
うん、
まあ女子の選手もね、やっぱりこう恵まれた状態というのを作っていけたらいいなというね、
うん、
それのお手伝いができればいいなと思ってます
ので、うん、なんかね、うん、あの、まあ西さん自身、こう、怖いっていうふうに、
うん、
あの前のイベントの時もおっしゃってたんですよね。僕はあんまりそういう印象なかったんですけど、いろいろ聞くとやっぱちょっと近寄りがたいとこがあるっていうのはいろんな人も言っていたんですが、
あ、本当？
うん。だけどね、こうやってお話しさせてもらって全然そんなことはないので、
大丈夫だよ。だって、ね、あれだもの。それこそこれちょっと別の番組で言ったけどさ、
うん、
あの今回の全日本選手権の時にさ、
うん、
あの島野の選手の皆さんがみんなに並んで挨拶してくれてたじゃない。
うんうんうん。
あの、2年前の島野じゃ考えられないからね、そんなこと。
そう
ね、あの、恐ろしくて、加納さんなんか、恐ろしくて話しかけられなかったもん、俺。
はいはいはい。
怖えよ、島野って
思った。いや、でも、実際加納さんとかもみんな変わりましたよね。すごくフレンドリーというか、
うんうん、
ファンのためにっていう感じがすごく、
うん、ね。
あの、してくる。選手なので。
ねえ、だから、そういう意味では、本当西さんもこの番組を通して、やっぱり、ね、西金子っていう人の魅力がね、うん、ちょっとでも伝わったんなら、うん、あの、本当に、あの、なんていうの？話しにくい選手ではないので。
うん、本当に、こう、いい感じにお話をしてくれるんで。
うんうん、
で、レース前大丈夫だって言ってたんで、
言ってたもんね、
ぜひ、ね、うん、こう、レース前、早めに会場へ行って、
そうだ
見つけて声をかけて。
そうだよ。だってあれだもんの、ね、あの、三船さんも怖かったんだから。
あ、三船さんは今でも怖いです。
三船さん、あの、すげえ怖かったんだよ、昔。だから、やっぱあの、本当に、で、うん、特に女性ライダーはね、
うん、
なんかこう、いろんな機会がある時には、
うん、
まあ、レース前にあれっていうのもあれなんだけど、やっぱなんかこう、うんうん、女性ならではのアドバイスというか、
うん。いろいろ教えてくれると思います
よね。ね。あの、ぜひお話聞いて、うん、そのね、うん、ちょっとでもやっぱり、なんかこう、いい形でアドバイスもらえるようにね。
うん。
で、そういう場もなるべくクリラジとしては作っていきたいなって気もするので。
うん。でもなんか言ってましたけど、あの、ファンだけじゃなくて、その、選手同士でもね、うん、なんか、こう、ベテランの話とかね、
うん、
なんか、こう、注意されちゃって、なんか、近づきがたいと思うのかもしれないですけど、
うんうんうん、
すいませんでしたって言って声かけたら、
うん。
特にこう応対してくれそうな感じがするので、
うん、そうだね、
うん、
でもあれだよね、話聞いて思ったけどさ、
うん、
やっぱ大木美穂選手にも思ったけどさ、
うん、
西さんもやっぱ男前だよね。
またそういうこと言うから誤解されるんじゃない。
そうなのか。いやでも本当話しかけやすい選手ですよ。
うん、ね、 うん。
うん。なので、ほんとぜひね、レース会場で会ったら声援と、それからね、うん、話しかけてみて。
うん、
ね。
いろいろお話しされ、してみると、
うん。
いろいろと教えてくれると思いますので。
うん、そうね。で、うん、本当に早く、ね、もう次のレースからか、日本チャンピオンジャージを着て、
お
走るでしょうから。
はいはい。
ちょっと楽しみですね。
そうですね。
そうだよ、今までだから十何年間って、日本チャンピオンジャージが国内を走ることって、あんまなかった
よね。そうですね。
うん。
うんうんうん、
そういう意味では日本チャンピオンジャージがやっぱ国内を走るっていうこともあるので、
うん、
ぜひレース会場見に来ていただきたいなと。
はい。
ね、で、西加奈子の走り、それからやっぱり女性たちのね、
うん、
その走りを見ていただきたいなという気がしますね。うん、
はい。
はい。ということで、お届けしました。2年ぶりの BJ の部屋でございました。
はい。
ね、また2年も待たせないうちに、また次やりたいと思いますんで、はい、楽しみに待っていただければと思います。ということで、お届けしました。お届けしたのは BJ と、
ハズケでした。
はい。ではまた次回会いましょう。さよなら。